小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週はいい昔話絵本をご紹介していただきました。
そうですね、大きな株というのを具体的にね、聞いていただいたんですが、はい、今日はですね、まあ昔話のことを2回も続けたので、少しまとめてね、昔話絵本が子供と大人の間に立ってどういう役割を持ってるかっていうのをちょっと聞いていただきたいと思うのね。まずは大事なことは、今回のその絵本シリーズの1回目でお話したその昔話っていうのは、元来絵がなかった、言葉だけで伝えられていたんだ。そのために独特の語り口を獲得したって、ここが大事なところなんですよね、はい、でそれを守って文章もシンプルでクリアーな、そういう文章でまず絵本が描かれることが必要だし、から絵は一方では正確に描いて、で余計なことは描かない、前回でお話した大きな株なんかではまさにそれが実現されていると思うのね、
はい、
でそういうものがね、子供にとってじゃあどういう意味を持ってるかってことなんですけども、子供にとって知らないものっていっぱいありますよね、例えば前にも例に挙げたかもしれないけど、例えば井戸なんてね、知らないわけだしね、
はい、
馬車なんてだって知らないものがあるわけでしょ、そういうものを絵本で見せてもらえるってのはとてもいいことですよね、でしかもですね、今も日本はうんとその近代化して世の中の様子変わってきたから、井戸とか馬車とかっていうのは本当に目に触れない、それが目に触れられるということはどこかっつったら、もう絵本だ、昔話だけなんですよね、ですからその昔話を絵本にすることっていうのはそれなりに意味があるというふうに思う。その時はなるべく正確であってほしいというふうに思うんですね、これも前にもお話したことですけども、でそういう絵を見ることによって、しかも子供はその時お話を聞きながら絵を見てるわけだから、そこで子供が絵と耳から聞いた言葉を結びつけて、自分なりにいろんな思いを馳せるわけだよね、空想してみたりね、その働きね、その子供の中の頭の働きっていうのはとても大事だと思うんですね、なもんですから僕は子供たちにまずそのいい絵でいい文章の絵本を選ぶことが大事だし、それを今度は大人が自分の声で子供に届けてほしいっていうふうに思ってるんですね。
自分の声ですか、
もちろん子供は読めるようになったらいいんですよ、読めるのいいけども、僕が言いたいのは、要するにその CD に録音されている俳優さんの立派な朗読を選ぶっていうんじゃなくて、下手でもいいから、お父さんなりお母さんなりおじいちゃんなりおばあちゃんなりのね、自分の声で読んでやってもらいたいっていうことを言いたいのね、でそれはね、人間と人間の関係っていうのは、人間生まれてからずっと親とかおじいちゃんとか兄弟とかって囲まれて生きてるわけでしょ。でそういう中でいろんな声を聞いてますよね、でその声っていうのは全部消えていくものだけども、一人一人の人間の中にものすごく残ってんじゃないですかね、声って。
そうですね、
僕もそうだけど、例えば死んだ親のね声とか、兄貴の声とかね、そういうものが残ってるわけですよ、声って不思議にね、形はないんだけど残るんだよね、だそういう意味でね、僕は子供たちに小さい時に、もちろん親をはじめ周りにいる大人が自分の声で聞かせてやることってものすごい大事だと、その子供の人格形成なんて言い方はよくするけど、人格形成にそのものでしょに働いていくものだっていうふうに思うのね、だそこは例えば CD に入れた立派な俳優さんの朗読なんかとはね、比べ物にならない力を持っていると思うんで、だから下手でいいから自分の生の声で聞かせてくださいっていうことを言いたいんです ね。
でも声を届けるには近いところにいなきゃいけませんね。
そういうことなんですね。
抱っこしたり横にいたり、
そうなのよ。それが大事でしょ、で生の声でっていうことはイコール今おっしゃったように、まさに膝の上とか、一緒のお布団の中とか、要するに体温が感じるぐらい近いところにいるわけですね、それが子どもの成長を支えていくんじゃないですか、僕はとってもそれが大事だと思うね。
そのぬくもりが愛情となって注がれるんですね、
えーえー、 このシリーズのずっと前でお話したかもしれないけど、マクタヒトシさんっていうおじいちゃんのね、福島で聞いた話、70年経って思い出してお話ができたってのは、僕はもう明らかにその語ってくれたずんざまのね、うん、体のぬくもりとかタバコの匂いとか、うん、そういうのと全部一緒に思い出したからだと思う。そういう思い出というか、そういうものを子供たちの中にこう積み重ねて貯めてあげることが大事なんじゃないかと思う。
そうですね、ぬくもりとか匂いっていうのは映像では出てきませんもんね、
出てこないからね、うん、だから僕はもちろんいろんな映像が発達したり、うん、テレビが発達したり DVD ができたり、それもちろんいいですよ、その恩恵はたくさんある。だけど一方では僕ら大人がね、子供に生の声で届けること、しかもそれは生の声ってことはイコール近いってことですからね、体の近くだってことですから、うん、そういう届き方をするってことを忘れちゃいけないなと思うもんだから、うん、特に僕はこのラジオでね、うん、皆さんに伝えたいのね、それをね、うん、生の声で伝えてやってください。下手でいいから、うん、朗読なんか上手じゃなくていいから、うんうん、生の声で伝えてやってくださいってことを言いたいですよね、
う
ん、
そうですね、
ものすごく強く言いたい、うん、それからもう一つ大事なのはね、時々こんな質問を受けること、講演会なんかやるとね、終わってお母さん方から言われるんだけど、うちの子は同じ本ばっかり何度も読んでくれって言いますってね、
うん、
ちっとも進歩がないんでどうしたらいいでしょうかって、うん、僕はね、もうそれはもう大事なプロセスなんだからね、何度でも聞かせてやってくださいって僕は言うのね。
大事なプロセスなんですか？
大事なプロセスだからね、はい、こういうことなんですよ。子供ってさ、成長するって言うじゃない、
はい、
だけど成長するっていうことはイコール未知の世界へ入ることなんだよね。
うーん、
だってそうじゃない、例えば今までハイハイしかできなかった子が2本足で立ち上がることができた、これは未知の世界だよね、うん、
はい、
今までブランコは怖くて乗れなかった、だけど成長して乗れるようになった、うん、これは未知の世界だよ、
うん、
ね、
うん、
成長するってことイコール未知の世界に入ることなんですよ、うん、そうするとね、子供は未知の世界に入るんだから嬉しいんだよ、もちろんね、
うん、
だけど嬉しいんだけど同時にちょっと不安があるのよ、知らない世界だから、
うん、
その時子供はどうするかって言ったら、5歳だったら今までの生きてきた短い5年の人生の中で知り合った絵本とか人形とか毛布とかそういうものにまた触れて自分のアイデンティティを確認してね、
うん、
自分自身を確認して、うん、それで安心してまた前へ行く、うん、この繰り返しだと思うのね、
うん、
だから僕はね、子供が同じ絵本を何回も読んでくれっていうのはものすごい大事なことだっていうふうに思ってるんですよ。子供が自己を確認していくプロセスとしてね。
そうでしたか、
うん、子供の成長ってさ、決して電車のように一直線に前へ行かないよね、
うん、
前へ行っちゃ戻ってきて自分のもう知ってるものに出会って安心して、うん、そしてまた前へ行く、その繰り返しだと思うんだな、
うん、
よくね、図書館なんか公園に呼ばれるとね、
はい、
僕は子供の本のコーナー見せてくださいって言って行くのね、とね、時々出くわす風景があるんですよ。それはね、公園だ、お母さんと子供がね、本借りに来てるわけよ、
はい、
それでいろいろこう見てるわけね、で別々見てるんだよね、
うん、
でしばらく経って子供が一冊本見つけて大事に抱きかかえてさ、お母ちゃんとか言って、母ちゃんこれ借りていくなんて言うとね、うん、お母さんチラッとそれ見てね、またそれ借りていくの、この間も返したばっかりじゃない、別なのにしなさいなんて言ってんだよ僕はもうやめてくれって言いたくなっちゃうのねそうじゃない、子供にしてみればさ、
うん、
返したばっかの本かもしれないけど、
うん、
また親友に出会ったような嬉しさなのよ、それは。
なんですね、うん、
だから借りていくのはいいことなんですよ、それは、
うん、
僕はそう思うな、
うん、
でもその時ね、大人は、
はい、
特に親はさ、
うん、
僕に言わせたらよく書いてなんだけどね、新しい本を借りて知識増やしてくれなと思っちゃうわけだよ、うんうんうん、でそれもいいよ、
うん、
知識増やすのもいい、だけど僕の考えからすれば、成長期の子供にとってまず何が大事かって言ったら、子供の魂の安定した成長だと思うんだよね、
うん、
そのためには自分が返したばっかかもしれないけど、またこの本に出会って嬉しい、それをまた読みたい、それを満たした方がいいよ。
そうですか、
うん、僕はそう思ってんのね、
うん、
でもその時どうしても大人の方はね、新しい本を読んで新しい知識を増やしてほしいって言うんだけど、僕は自分の教師としての経験とか親としての経験からはっきり僕は思ってんだけど、子供にとってね、魂が安定して成長していれば知識は自然にくっついてくるよ。
そうですか、
うん、くっついてくるよ、吸収していくよ、うん、これね逆考えたらすぐわかんだよ。頭が良くても何でもね、とにかくいろいろ親に言われて常に新しいもの与えられてね、これしなさいあれしなさいってやるとこはね、魂が安定してないんですよ、
うん、
ですからね、どんなに新しい知識を与えられてもね、ちょっと飛びつくことは知ってるんだけども自分の身にならないんですよね、
うん、
肉にならないの自分の、
うん、
そのもどかしさは僕は教師としても何度も感じてた。
そうですか、
うん、
学力もじゃあ魂が安定すれば大丈夫ですか。そう、そう
ついてくる、必ず大丈夫。
今はダメでも、
うん、必ず大丈夫です。
必ず大丈夫ついてきますか、
うん、必ず大丈夫なんですよ、それは、うん、人間の頭の良さなんてね、そんなに違わないんだから。
そうですか。
だから天才は別かもしれないよ、うん、だから普通はさ、うん、違わないね、そんなに、
うん、
だから要するに安定して、例えば先生がねやってる授業なら授業、自分の気持ちが安定して聞いていられるかどうかですよね、
うん、
だから僕はそういう時のお母さんたちに言うのね、
うん、
どっちが大事だと思って、今成長期の、ね、特にまあ子供がね小さい場合、小学生とか中学生ぐらいまでどっちが大事だ、子供の魂の安定した成長、その方がよっぽど大事だ、
うん、
と僕は訴えて歩いてんだけどね、
うん、
魂安定してね成長してればね、自然にいろんなもの吸収しますよ。子供は真似するの好きなんだから、
うん、
そうでしょ、うん、お兄ちゃんがやることすぐ真似して覚えたりするじゃないですか、
はい、
あの力が伸びてきゃいいんだもん、
うん
ね、それがいろんなことで抑えられちゃうからダメになるわけでね、
うん、
だから僕は子供が同じものにまた出会いたがってるっていうのはすごい貴重に思ってる、
うん、
でよく訴えるのは、子供はもう知ってるものとまた出会いたがっているんですよって訴えるのね、
うん、
もう知っているものとまた出会いたがっている、
うん、
だから何度も読んだ本をまた借りていこうというふうに思ったりするわけね、
うん、いいんですね、
それ。いいんですよ、それはいいんですよ、
うん、
大事なのね、
うん、
でこんなお母さんもいるよ。うちの子はいつまでたっても同じ本ばっかり読んでちっとも進歩がないんですよって言うんで、どうしたらいいでしょう。僕はそれは進歩してるんだから、内部で中で進歩してるんだから何にも心配いらないじゃないって僕は言う。それを進歩していないというお母さんの方に問題があるんじゃないですかって僕はそこまで言ったこともあるけどね、それが見てやれないお母さんの方にも何か問題があるんじゃないですかってそこまで言ったことあるけどね、
うん、同じ絵本を借りてきてその中で大好きなシーンを眺めたり、そうそう、また違う角度で見たりとか、
そうよ、また発見しちゃったりするわけですから、
内部で発展してるんですね。
そうですよ、
うん、
それでいろんな空想してるわけでしょ、
うん、
それが大事じゃない、
うん、
それは僕はねもう確信を持ってますね。人間はみんなもう知ってるものとまた出会いたがっている、
うん、
でそれはね大人だってみんな同じなんだよね、
うん、
でそうじゃない、年末になったら毎年中心ぐらいあるでしょ、
うん、
あれみんなも分かってんじゃないですか、結末がどうなるか、
うんうん、
でも見たいわけでしょ、
うんうん、
あるいは年末にやるベートーベンの第九交響曲なんて音楽会あるじゃないですか、
はい、
毎年行く人いるじゃない、
うん、
あれもう分かってんじゃないですか、結末どうなる、うんうん、最後もう知ってるものとまた出会いたいからわざわざ切符買っていくわけよ。
そしてまた今年もこうだったと振り返ると
でしょ、
うん、
大人だってみんなそうなんですよ、もう知ってるものとまた出会いたがってんですよ、
で年々成長してますもんね。
そうでしょ、成長してるわけでしょ、
ね、同じ大工を聞いても、
そうそうそう、ね、そういいことしてる、そうですよね、うん、で若い時に例えばね、
うん、
19、20歳の頃に熱中して聴いてた曲をね、
うん、
大工でも何でもいいし、そうビートルズでも何でもいいけど、それを例えば40になってね、
うん、
また聴いた時に、ああ20歳の時の自分を思い出すなんてあるじゃないですか。
そうです、
ね、思い浮かぶ、すごい大事なことでしょそれって、
うんうん、
ね、だからね人間ってねもう知ってるものとまた出会いたがってんですよ、
うん、
それを大人忘れてね、子供がもう知ってる絵本とまた読んでくれって言うと、あんた何回も同じもの読んでなんていうのはおかしいよ、
うん、
自分のこと忘れてんのって、
うん、
これはね人間みんなそうやってんですよ、
うん、
で子供は特に大事なのね、子供にとっては不安定な時期だから、
うん、
成長する不安定な時期だからとても大事なんだね、
うん、
特に僕の見るところじゃ、例えばいじめられたこととかね、悲しかった時、子供たちはそれやるよ、
うん、
自分の大事なお人形さんと会えて一人でじっと泣いてるなんてまさにそれよね、
うん、
そうしよう。ですから辛い立場に立った時、自分のもう知ってるものにまた出会いたがっている、
うん、
やるよ、
うん、
その時本当は可愛いなと思うな僕は、
子供が、ね、うん、またそういう辛い時にはちょっと懐かしいものをふっと出してあげることも、
うん、そうなんですよ、大人親としてね、
そ
うそう親としてもね、それはしてあげて、その時取り上げない方がいいよね、
うん、
もう何回も読んだでしょって取り上げないでほしいと思う、うん、僕は
そうですね、うん、 今日は絵本を通しての親と子の関係についてお話ししていただきました、
う
ん、
はい、そうです、大変ね、口はばったいことだけど、でも僕は80年親として子どもたち見てて、そしてまた今孫たち見てて、そして長いこと教師やってましたからね、若者たちたくさん見てきたけど、うん、それはもうとっても大事なモチーフだというふうに僕は思ったんですね、うん、
小さい頃は本当に抱っこしてあげて、うん、横にこう座らせて、うん、自分の声で、うん、ママの声で呼んであげる、
そう、
それが肌のぬくもりだったり、そう、いろんな愛情になるんですね、
そうなる、でしかも同じ話でいいんですよ、
うんうん、心の安定感っていう
のが、そういうこと、それが大事、
大事ですね、
それが大事ね、
はい、うん、さて小澤先生、来週のテーマは、
来週はね、ちょうどクリスマスが近づきますので、クリスマスによく歌われる清子の夜っていう歌があるでしょう、
はい、
あの歌の話を聞いていただきます。
何でしょうね、うん、楽しみにしています、はい、小澤先生どうもありがとうございました、
はい、どうも。
小澤敏夫、昔話へのご招待。